それでは本日の聖書の箇所をテーマ、メッセージの箇所を読みいたします。マルコの福音書1章の14節から15節を読みいたします。マルコの福音書1章の14節から15節です。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。もう一度読みいたします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。本日はこの箇所から時は満ちたのテーマで、鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今日もと言った方がいいかもしれませんが、大変短い箇所です。詩識者の方が思わず2回読んでくださいました。まあそのぐらい今日は短い、今日も短い箇所ですけれども、けれどもこの短い箇所の中に非常にたくさんの要素がと言ったらいいでしょうか、含まれています。私たちが聖書を読むときにいつもいくつもの驚きを発見します。水曜日と木曜日の祈祷会で今説教に先立ってこの箇所を読んでおります。相当そこでも丁寧にお話をしているつもりですけれども、こう説教の準備をするために、水曜日木曜日の後また何日かこう聖書を読んで調べるわけです。そうしますと、ああこういうこともあったな、こういうこともあるなと、こうさらにこの聖書のこう奥深さをこう知りながら、大変驚いているわけです。こう祈祷会で学んだ通りに説教するということがこうなかなかないのも、そういう聖書の深みというのがあるからと言ってもいいかもしれません。今日のところはヨハネが捕らえられて後、そういう言葉で始まっています。なぜヨハネが捕らえられたのか、その経緯については実はマルコの福音書の6章までいかないと理由が書いてありません。ここではまだ知らなくてもいいということであるかもしれません。この時代ヨハネは非常に大きな力を持っていました。影響力を持っていました。この後の6章を読むと、ヘロデというこの地域の総督がいたわけですが、ヨハネを恐れて保護していたというふうに書かれています。この荒野にいてボロをまとったなんだか不思議な人という扱いではなくて、このヨハネを保護しなければ自分のこのイスラエルを治めるこの政治にも影響しかねない、そういうふうに思うほどにヨハネには大きな影響力があったということです。でそのようなヨハネが捕らえられる、そうするとそこで何を考えるでしょうか。ヘロデに一目置かれていたバプテスマのヨハネでさえ捕らえられてしまう。そのヨハネに代わって主イエスが登場してきました。ヨハネが捕まるのだから主イエスも逃げた方が良いのではないか、そういうふうに考えるのが普通なんだと思います。ですから今日のところで続いてイエスはガリラヤに行きというふうに書かれている箇所を、多くの人たちが 主イエスはヨハネが捕らえられたので恐れてガリラヤという自分の、まあ、故郷ですね、そこに逃げていったのではないか、そういうふうに読む人たちが少なくないわけです。故郷に帰ってひっそりと人知れず伝道をお始めになった、まあ、そうしますとここの文章は非常に暗い響きがあるということになります。まあ、マルコの福音書というのはあんまり丁寧な説明をしていません、まあ、そういう間違って読まれてしまうことをある意味では覚悟しながら短く書いているわけです、まあ、けれどもこの今日の14節15節の中にそういう暗い響きがあるのかというと、そういうものは全く感じさせるものはないと、そういうふうに読むことはできないわけです。ヨハネが捕らえられてというふうに書かれていますけれども、ここには新改訳聖書をお持ちの方は米印がついていまして、下に中が載っております。でこれは直訳すると引き渡されたという言葉だと書いてあるわけです。つまり主イエスが十字架で引き渡された、あれと同じ言葉がここで使われているのだということを、まあ、読み取ってほしいので中をつけているわけです。主イエスの先駆者であるバプテスマのヨハネが捕らえられます。ヨハネの時代が終わります。そして主イエスがいよいよ伝道を開始なさろうとしている。主イエスもまたやがて十字架で肉つけられるために引き渡される。ヨハネが少しずつ消えていって、主イエスが始まるけれども、主イエスの伝道が始まっていくけれども、それは主イエスが引き渡されるというそこに向かっているということをここで感じ取ってほしい、そういうふうに書いているわけです。前にもお話ししましたけれども、このマルコの福音書というのはイザヤ書の苦難のしもべと言われる、あのやがて来られるメシアが苦しみに遭われるために来られるのだという、そのことを描こうとしている。ですからイザヤ書の引用から始めるわけです。そしてここでもそのことが引き継がれているわけです。十字架へと引き渡されるための苦難のしもべの道を主イエスはここから歩み始められるのだ、そのようにマルコは描き出しています。マルコの福音書というのはここまで待望とか期待という、まあ、メッセージが隠れています、まあ、そういうキーワードを示しながらこう記しておりました。いよいよ現れる救い主イエス・キリストというお方がどのようなお方なのか、人々は期待しながら読みます。その主イエスが洗礼をお受けになって、そして荒野に行かれて誘惑を乗り越えて今人の前に現れようとしている。今週から夏休みを迎えました。子供にとっては指折り数える待ち遠しい夏休みの到来です。親にとっては恐怖の6週間のカウントダウンというふうに言ってもよいかもしれません。毎日いる子供がいるそれはこう本当に牧師室にいてもですね、子供がすぐにお父ちゃんと言って走ってくるわけで、ああそうか夏休みが始まってしまったかと思っているわけですが、まあ、けれどもそういうことは差し引いたとしても、この6週間の子供の夏休みのこう経験というのは、まあ、そこで子供が喜んでいる姿を親として見ることができるというのも、それは本当に豊かな時間だというふうに思います。 楽しいことが訪れてくる。そこで楽しんでいる人たちの姿を見ることはとても嬉しいことです。ましてここに書かれているのは主イエスがおいでになる、いやここでもうすでにおいでになられた、長い間イスラエルの人たちが待っていた救い主がいよいよここで伝道を始めになる。それは期待しないわけにはいかないのです。その主イエスが最初にガリラヤに行かれました。まあ、12節で荒野に追いやられたというふうに書かれているように、追いやられていったわけではありませんから、主イエス自らがガリラヤという場所を選んでそこに行かれたということです。興味深いのは、伝道をお始めになるのにエルサレムに行って都の真ん中から始めるというやり方もあったと思いますけれども、主イエスはそのようにはなさらなかったとマルコは書いています。田舎の、しかもご自分の郷里であるガリラヤに行かれた。それはどういうことなのでしょうか。田舎から始めるというのはあまり賢い選択ではないかもしれません。私たち同盟福音キリスト教会の歴史を考えてみても、実はこの田舎から始めるというスピリットで始まっています。今から35、6年前でしょうか、ジークフリート・ストルツという先生がこの悪民で伝道を開始なさったのも、まあ、そうだと言っていいと思います。なぜ悪民からと、まあ、そのおかげで私たちはここでこの教会生活ができるわけですけれども、もっと大きな町で人のたくさん集まるようなところで伝道するということもできたと思いますけれども、この同盟福音という団体はこのドイツのアライアンスミッションという宣教団体から送られてきたわけですけれども、日本のどこで伝道しようかと言ったときに、日本で一番伝道の難しいのはどこだ、それは愛知、岐阜、三重というこの東海地区が宣教の谷間というふうに言われていて、今でもそうですけれども、この教会に人口に対する教会の比率が少ないワースト10に3つとも入っています。日本海の方がもっと田舎だという気がするわけですが、人口比率からすると今でも一番少ない地域がこの3県です。そこから伝道しよう。そして最初に訪れたウェレナーという宣教師は羽島の竹花というところで伝道を始めました。名鉄の本線沿いですらない竹花線というのに乗り換えて、なんでこんなところからというような、まあ当時はもうちょっと栄えていたと思いますけれども、そういうところから伝道を始めました。同盟福音の始めのに作られた教会は羽島、美西、笠松、木曽川という4つの場所です。人口3万人いたら教会を建てる、そういうやり方です。最初から大きな建物を、大きい教会を建てようということは考えていないわけです。そうではなくて、福音を聞いたことのない人たちがその場所にいるならそこで教会を建てよう、この未伝地に福音を、未伝地というのは未だ伝道されていない地と書くんですが、この未伝地に福音をという、そういうスピリットを持って、この同盟福音というのは教会のないところに教会を生み出して、そしてまあ60年が経ちました。その姿勢は主イエスがガリラヤから伝道を始められたというのと似ていると言っていいと思います。田舎から主イエスは福音を述べ伝えられました。 その時、主イエスはそこでこういうふうにおっしゃった。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これが主イエスの宣教の初めの言葉です。ある聖書学者はこのマルコの福音書の1章15節の言葉、この言葉を説明したものが新約聖書だと言いました。新約聖書に書かれていることを要約するとこの15節の言葉になる。ここに主イエスの宣教のすべてが書かれていると、そういうふうに言うことができるわけです。ですから少し丁寧にこの言葉を見てみたいと思うのですが、はじめに時が満ちたと書かれています。時が満ちたというのは、これまでの時間がまさにこの時のためであったという意味です。地球の歴史が何千年か何万年か何億年か分かりませんけれども、その時間のすべてがこの主イエスがこういうふうにおっしゃる時、この時のためにこれまでの時間があったという意味です。この時という言葉はギリシャ語でカイロスという言葉です。一般的に時間を指す時というのはクロノスというふうに言います。時計の名前か何かになったりしていますので、どこかで聞いたことがあるかもしれませんけれども、カイロスという名前を時計につけるということはまあ普通ないわけです。神の時、神のに定められたまさに頂点に達した時がここなのだと主イエス自らが宣言なさいました。どういうふうに時が満ちたと言えるのか、3つのことだけをお話ししたいと思いますけれども、この時代よく人々の口に上った言葉でパクスロマーナという言葉があります。ローマの平和と言われる言葉です。この時代ローマが地中海沿岸からこのイスラエルの方まで、下はエジプト、アフリカの下の方、地中海にくっついているあたりまで全体をこの支配しました。この BC54年かな、から AD180 年まで、だいたいそのぐらいの時間までを指してこのパクスロマーナというふうに言います。ローマが非常に広い地域を支配していました。ローマがこの地域を支配したことによって、国家同士の争いは沈静化しました。そして世界全体に平和が訪れるようになったと言われたのがこの時代です。国家同士の争いがなくなる、民族同士の争いが抑えられている、そういう安定した時に主イエスが現れた、そういうふうに言うことができるわけです。そして二つ目に、すべての道はローマに通ずという言葉がありますけれども、このローマがこの地域を支配したことによって、ローマは道路の整備をしました。で、これは主イエスの福音が瞬く間に世界に広がっていくことのできる準備が終わっていたということができるわけです。そして3つ目に、言語の統一というのがなされていました。この時代皆ギリシャ語を公用語として使うようになっていました。ですから言葉が違っても文化が違っても、ギリシャ語を通してこの周りの人たちに主イエスのことを伝えることができるように整えられていました。旧約聖書はマラキ書で終わっています。マラキ書から 主イエスの伝道が始まるまでの間、400年の間、聖書にはその間のことが何も記されていません。その時代、イスラエルの人たちの立場からすると、イスラエルは次から次へと世界中に侵略されて、イスラエルの民は世界中に離散をしていった時代です。そして預言者もいなくなって、まさに聖書の記録もなくなった。それはイスラエルの人たちからすれば、神の働きが完全に消えてしまった時間、中間時代というんですけれども、その400年の間、それはイスラエルの人たちにとっては暗黒の時代だったと言ってよいと思います。けれども、その400年の中間時代の間に、神は主イエスが出てきて宣教したら、瞬く間に世界に福音が伝えられるための備えを神はなさっていた、そういうふうに言うことができるわけです。人間的に見たら、それは神の敗北の時間です。けれども、神の眼差しはそうではなくて、その期間がまさに世界中に神の福音が伝えられるための準備の期間と主はなさっておられたわけです。この時、主イエスが時は満ちたと言われた時に、それはまさに機は熟したということができる備えを主なる神はすべてなさったということです。すべてのものを主がこの世界で整えてくださって、そうして主イエスは宣教を開始しました。まさにこの世界にいよいよ神からの贈り物が届けられようとしているのです。それで主イエスは続けてこうお語りになりました。神の国は近くなった。神の国、これは別の聖書では天の国、天国というふうに言うことのできる言葉です。天国というふうに言うと、私たちはすぐに死んだ後のことを想像します。けれども、この国という、ギリシャ語はバシレイアという言葉ですが、このバシレイアという言葉は、例えば王様なんていうのもそういう言葉で呼ぶわけですけれども、この元々は支配するという意味の言葉です。国土のことを言っている言葉ではありません。山浦嗣治という東北の震災の時によく知られるようになった大船渡でお医者さんをしておられる方があります。で、この地方のことを気仙地方と言うんですが、この山浦さんという方は、この自分の地域の気仙地方の方言の研究をしていた人です。お医者さんの傍ら気仙語の研究をする、しかもこの方はクリスチャンです、カトリックの人ですけれども、それでこの2002年ほどから聖書をギリシャ語で勉強して、それを日本語にというのではなくて気仙語に翻訳をしようということをやり始めます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書を翻訳し終えたのが2004年のことです。当時話題になりまして、この書店でもこの紹介されましたけれども、さすがに、非常に面白い聖書なんですが、私も面白いなと思いながら読んでも読めないんですね。独特のこの東北なまりと言ったらいいでしょうか。ひょっとすると下泊さんなら上手に読めるかもしれませんけども、この独特のこうそのままこのルビが振ってあったりですね、ひらがなとカタカナをこう駆使して、書かれている翻訳です。で、ところがこの面白い試みではあったんですが、そんなに売れはしませんでした。で、ところが2011年に震災が訪れます。震災が訪れた時に、この気仙語の聖書が売れずに残っていたこの出版社がですね、そのまま津波でやられてしまって、本が全部この手に入らなくなる。 でそのもうこの本が買えないとなると人々はこう違う反応をするわけです。ああ、あれは買っておかないといけない。今もそうです。インターネットで見てください。あの本、中古の本でも1冊1万円とか2万円とかっていう値段がついています。最初はそんな値段で売ってはいなかったわけです。まあ、その時からこの山浦さんのした働きにこう注目がされるようになって、この山浦さんはいろんな本を出されました。こういう本を作ったんだということで紹介をするような本が何冊も書かれました。私もこの方の聖書自体は手に入れてはいないんですけれども、その聖書を解説している本をいくつか読みました。でこの気仙語の聖書で神の国というのをこの山浦さんはこういうふうに翻訳しました。神様のお取り仕切り、神様のお取り仕切り、なるほどと思いました。この国という訳す言葉、まあ、支配というふうにさっき言いましたけれども、それは取り仕切るということだと。神様が取り仕切ってくださる、私たちの生活すべてを取り仕切ってくださる、それが神の国だというんです。非常にこの中身を分かりやすく説明した翻訳だと言って良いと思います。神の国が近くなった、神様が私たちの生活、私たちそのものを取り仕切ってくださる、それがもう迫っていますよ。福音というのはまさに神様が私たちの生活を取り仕切ってくださるということだ、そういうふうに読むことができるわけです。でこの近くなったという言葉も、これもまた翻訳の難しい言葉なんですが、もともとは官僚形です。官僚形というのは本当に日本語にするのは難しいんですけれども、この近づいてくるというのは現在進行形です。でそれが到着すると近づいた、でも完了したんですが、近づいたになると今度過去形になってしまうわけです。でこの完了形をどうやって翻訳するか、まあ、一番分かりやすいのがこうバス停でバスを待っていて、バスがこちらにやってくるのが見えます。でそうすると普通はバスが来たと言うと思います。まあ、正確には間もなく到着するとか、バスが来つつあると言ってもいいと思いますけれども、こう大抵の人はバスが来たと言うと思うんですね。この神の国が近づいたというのも、神の国がもう主イエスがそこに立っておられるわけですから、簡単に言うと来たと言ってしまってもいいわけです。けれども神の国が来たというともう過去形になってしまいますので、まだ完了していないというニュアンスを出すためにこの近くなったという翻訳をしました。神様が私たちの生活を取り仕切ってくださる、まさにそれは主イエスが私たちにそれをもたらしてくださる。主イエスがもうここに来て、もうそれが始まります、ここから始まった、そういうふうに言っても良い言葉です。本当は神の国が来たと言ってもいい言葉なんですけれども、けれどもまだ完全に来てはいないというのは、神の国の中身がまだ知らされていないからです。主イエスが私たちの生活を取り仕切ってくださるということが一体どういうことなのか、その中身が何なのかということはまだここでは語られていません。聖書の言葉というのはいつもそうですが、すでに始まっているけれどもまだ完成していないという、そのこう間の状態のことを指しています。神の国が来たというのも、神の国が私たちのところにもたらされるんですが、まだそれは完全には届いていない。今お中元の季節です。今朝も大変嬉しいことに桃が届きました。後でお時間のある方、皆さん一緒に食べたいと思うんですが、子供の頃 お中元が届くのを楽しみにしていました。私たちの兄弟は5人兄弟です。お中元が届くと兄弟でまず重さを確かめて振ってみるわけで、ある程度の重さだと子供たちはみんなニヤッとします。これはカルピスに違いない軽かったりすると、まあこれはタオルかなとかですね、あまり興味がないんですが、ああいいものが届いた、で次の日の3時のおやつか何かに出るのではないかと期待をしているんですが、何も出ない。で親にあれ昨日カルピスが届いたんじゃないのと言うと、ああ、あれはサラダオイルだった、まあ、そう言われた時のこうがっかり感といったらないわけです。主イエス自らがまさに神様の福音の贈り物を届けてくださる。もう贈り物が届いていますよ。それがこの神の国が近くなったということです。もうあとは包装紙を破いて中身を確認するだけです。それが主イエスがここに来て宣教を始められて私たちにもたらしてくださろうとしているもの、それは期待しないわけにはいきません。そして主はこうおっしゃいます。悔い改めて福音を信じなさい。この神様からのプレゼントをいただくために悔い改めなさい、そして福音を信じなさいと主はお語りになります。悔い改めなさい、それはバプテスマのヨハネが語ったことと同じですけれども、主イエスはただ悔い改めるだけではなくて福音を信じること、そこが大事だとおっしゃいました。今年宗教改革500年です。先月私も何度目かになりますけれども、ドイツを訪問させていただいて、このルターの95箇条の定題というのをこう掲げたビッテンベルグの城教会を訪ねました。この教会の門のところにルターは95の定題といわれるこのカトリック教会に対するアンチテーゼといったらいいでしょうか、それを書いた文章を掲示します。それが今から500年前の10月31日です。ルターはこの95箇条の定題の冒頭でこんなことを書きました。私たちの主であり死であるイエス・キリストが悔い改めよと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることを欲したもうたのである。この言葉によって宗教改革が始まったのです。主イエスがここで悔い改めようとおっしゃったこの言葉をもう一度新しく聞き直した、それが宗教改革です。先週の月曜日、私は東海聖書神学塾で、1時間ほどこのルターについての講演をしました。先週の説教の時にも少しお話ししたんですけれども、ルターは修道士時代に何度も何度も国会、罪の告白というのをしました。理由は何かというと、神が私たちに要求される義、正しさに私は到底到達することができない、そうだとすると私に不当な要求をする神のその義というのはおかしいのではないかと神に対して腹を立てたんです。神に対して怒りを覚えました。けれども神に対して怒りを覚えるということ、それは罪だということで、その度に悔い改めに行ったんです。その頃ルターはようやく博士として認められて、博士として博士号を取るとこの大学で講義をすることができます。それでルターは この詩編の講義をするということを決めて半年間かけて詩編の研究をします。でそこで神の義という言葉に衝突して、私がイメージしている教えられてきた神の義というのと、ここに書いてある神の義とは何か違うのではないかという違和感を覚え始めます。そしてローマ人への手紙の1章17節で、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されているという言葉をずっと考えていたときに、神の義というのは私を裁くための神の正しさというのではないのではないか、そうではなくて神がその持っておられる義を私たちにプレゼントとして与えてくださる義なのではないか、ここはそういうふうに読めるのではないかということを発見します。それ以来ルターは悔い改めということを喜んですることができるように変わります。それまでルターは悔い改めといったときに自分の非を認めて神の前で自分の情けなさを屈服させることというふうに理解していました。けれども神の義というのを新しく理解したときに、ルターは神が私を許そうとしていてくださる、神が私に義をプレゼントしようとしてくださる、それをくださいと神の前に手を差し伸べること、悔い改めるということは神の義をもらうことができること、だから主イエスは悔い改めよとおっしゃったときに、私たちをいじめたいのではなくて、私たちが喜んで生きることができるために、私たちの全生涯が悔い改めになる、いつも神様からのプレゼントをいただき続けることができることを主ご自身が望んでおられるのだ、悔い改めってそういうことでしょうと95箇条の定題のまず最初にそのことを書き記したんです。そしてその時から悔い改めの意味が変わりました。私のことは主よあなたにお委ねします、あなたが私を義としてくださる、あなたが私にプレゼントを届けてくださる、そのプレゼントを私はいただきたい、今まで自分の力で一生懸命生きてきたけれどもそうではなくて、あなたの与えてくださるもので生きていきたいですと、それを受け取ること、それが悔い改めだということです。この悔い改めなしに福音に生きることはできません。この福音と言われるものの中身が分かれば分かるほど、私たちはああこの福音に身を委ねたらいい、主イエスが私たちに与えてくださるその神の取り仕切りに身を委ねたらいい、私はそのために喜んで悔い改める、そのことを主イエスはここからまさにお始めになったのです。それは多くの人たちが待ち望んでいたものです。自分はダメだダメだダメだと考えていくのではなくて、主の前に私は受け入れられているというその喜びの中に立つことができるようになる、主イエスはその福音を私たちに届けてくださいます。教会はいいところ、聖書は素晴らしい、教会の人たちは優しいし、プログラムもたくさんあるし、そうやってここになんとなくいられるという、それはまだ悔い改めにはなりません。私も この神様の与えてくださる福音に身を委ねます。私を義としてください。私が神の前に立っても大丈夫なようにさせてください。そのように神様からのプレゼントをいただこうとすること、それが悔い改めるということです。それまでは神が私を見捨ててしまったのではないかという、パイロットがいなくなってしまった飛行機に乗っているようなものです。これから私は一体どうなるのだろうかと思って生きていた人が、時が来た、私がパイロットだ、あなたの生活を私が取り仕切る、信頼して私にあなたの命を託すかと主がおっしゃる。ああ、私の命をあなたに託しますと、主イエスが運転してくださる飛行機に安心して乗っているならば、それは間違いなく目的地に到着するのです。その方が目の前に現れた。私を信頼して私の取り仕切りに身を委ねなさい。その時私たちは神の福音の中に生きることができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたが私たちの人生すべての舵を取ってくださって、ハンドルを握ってくださって、私たちの人生のすべてを取り仕切ろうとしていてくださるお方です。あなたが私たちがどこかに墜落してしまうことがないために、私たちのところに来てくださって、私たちの人生の舵を握ってくださいます。主よ、あなたの御業を心から感謝いたします。あなたに身を託し、あなたに委ねて、あなたのこの福音に生きることができますように。そして私たちをあなたの御国へと招き入れてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。